はい、それでは主の礼拝の日の午後ですねの2回目の御言葉を受け取る時間、聖なる礼をいただく時間ということで、こうした礼拝の本当のところは学ぶということではないわけですね。学ぶということは知識的なことですけれど、本当は聖書を見たわけのように、人たちがいっぱい学んで力を得てということはなかったんですね。聖なる霊を受けると、パウロが各地行くようにというのは聖霊が送り出したと書いてあるわけです。組織の力で送り出したんじゃなくて、聖霊が送り出され、聖霊によって送り出されたパウロということで書いてあります。この礼拝は本当の意味は単なる学ぶではなくて、力を受けること、神の言葉そのものを受ける、言い方はキリストをしっかり受けると。知識が増えなくても構わんですね。現代は膨大な知識いくらでも手に入る時代です。まさにそれに対してですね、知識が目に見えない神様、キリスト自身を、聖なる方自身を受け取る、これが礼拝や。学ぶという大学でいくらでもしてもしても、かえって逆戻りすると私は実際に見てきたわけですね。大学の先生でも復活を分からなくなった、こういうことをですね、聖書を通過すると書いた人が、学者が言っているのをびっくりしたことなんです。一休さんの書いたちょっとしたことがかえって心に入ってくるなんて言うてびっくりしたことありますね。そのように学者、学んで本当に真理に到達する方に帰って離れるということもよくあるわけです。パウロがその典型で、学んで個人教授も受けたけれども、本当のキリストを知り解けて滅ぼそうとまでしていたんですね。で、彼が本当に帰られたのは学ぶことではなくて、聖霊を受ける、神の光を受けることだったんです。私たちの礼拝はまさにそれを目的としたものでなければならないわけなんですね。私が語らせていただく少々の言葉を持って、そこに聖霊が働くと。私も読んだ一冊の本のわずか半ページで聖霊が働くと、しっかりしたものを与えるわけです。僕学んだからじゃなかったんですね、繰り返し言っておきますが。だから絶えずもう言い慣れてるからですね、学びよっていうこととか、学びで本当はないわけですね。聖なる霊と御言葉を、しかも生きるキリストを受け取ること、一番大事なことはそうですね。そのことを前にして、今日のところもですね、使徒行伝5章にもペトロ話を聞いてたら一同に聖霊が下ったということもあります。礼拝っていうのはそのためですね。一人だったら何かと雑用がある、電話かかってたり、用事を思えてたり、家族なんか、その度ごとに煩わされる、集中できないけれども、少なくともこういうふうに特に各地から集まってこられる、さまざまな犠牲を払ってした方々の来ようかなと考えるまでに祈る、あるいは誘われた人も、誘う人も祈って誘わなければ、あるいは遠くに誘えないわけです。このいられる方々も、他のどなたに講習会に行っても来たらどうですかって、どれほど誘ったことがあるわけ。それはなかなかなんですね、実際。誘うと一つでも。そのためにも祈るということは、まずなけりと誘えない。おとなしく優しそうな物事、これはできるんです、誰でも。しようと思ったら。表面的にでも。だけども、イエス様の集まりに行きましょう。この誘いは難しいんですよね。途端に、長田強く誘いか、と思われるのが嫌だから、という感じですね。まあそういうことで、対して私たちも力を受けないとできないと。でも祈ったら不思議とですね。例えば私は、教職員にもこの命をずっと、事務職員から校長から全部配っていったわけです。でもそれは何でもないことなかったんです。ある時のは月に置いたまま1週間とかなかなか保育器が起こらない。で、祈ってするとやっと立ち上がって、ボロッと。そういうことを何とかあったか思い出すんですね。そういうものであってですね、力を加らんで、いくら学んでも力は出ないんです。かえってその力を失われることはしばしばあります。前進するですね。 そういうことで学びが本当に力になる。これは聖なる霊が与えられたらその学びも力になるんですけども、はい。それで今日のところは、まあ、朝のところと関係があるんですが、イエスの最初の教えと最後の教え、どういうつながりか、普通はそういうことは言われないですね。別々のものだというふうに私が読んだ大概のものでもみんなそうですが、マタイの福音書の一番最初の教えで三条の教え、まあ教会の説教という用語を使いますが、無教会では説教っていうのは使わないものですから、聖書講義なんて時に講義じゃないですよね。イエス様が言ったのは講義という言葉も聖書的じゃないです。大学は研究者しか使わないんだから、エリートのための言葉です。講義なんていうのはね、庶民にそこら辺におる人の講義するぞなんて、こんなこと通用するはずはない。イエス様のことも講義じゃなかったわけです。分かりやすいお話だったんですね。そういうことで、まあもちろん英語のメッセージという方がより近いと思いますね。何らかの神様のメッセージを語ると、まあそういうことで、何でも私たちが思い込んでるものは考え直す必要がいつもあると思いますが、ここで三条の教え、ここでも説教という訳にしてありますんですね。三条でのメッセージというとより近く感じられるはずです。まあ私もキリスト教になれば、説教というとまた先生お説教してる、まあそういう嫌なイメージしかなかったですね。もう説教やめてくれという、そういう感じですが、山に登って弟子たちが来たということで、よく言われるように弟子、信じる者たちへの言葉、信じない人、信じてない人の問題分からないということから、まあ、聞けます。でもそれは、信じていない人に適切な説明を加えて与えることで、そこに神が働くと、もちろんあります。ここで、この誰でもまず読むと思います。ここの、この家を建てた、ご修復したのは中本さんですけども、ソマトモ、木辺に山、これは木こりというふうな意味ですね、もと。ソマトモさんという人がよく言ったのは、聖書を手に取ってら奇跡や水の上歩いて死人がいた、もう本当にまたこんな嫌なこと書いてある、またこんなことやと思って嫌な感じでしたけど、三条のこの説教の途端にこれは良い寄せだと思ったと、まあ、繰り返し言われとったんですね。初めて読む人でもどこかこれは違うなと。だからまあこんな奇跡みたいなことはまあ置いてというように、初めての人でもえっとも。ところがその3節に一番基本になる出発点の言葉がとっても間違われて受け取らざるを得ないんですよ。心の貧しい人ってのはどんな人か、ここそ今流行りの生成 AI でしたら、パソコン持ってるすぐに出てきます。いろんなものと感じる美しいものや、あるいは愛や何もない人、物、お金、食べ物、そんなんしか自分中心がないような人を心の貧しい人って言うんだとですね。ずっと私もそういう感じです。心豊かなって言ったら美しいものに感動すると、小説でも感動する、人に優しいと、それは心が豊かな人だ。ところがここでは全く違うことを言ってるわけですね。こう出発点からして全くの誤解を受けるような役になってしまってる、残念ながら。そしてここを心と訳してるのはこんな日本語だけなんですよ。さっき言って英語が全て何時知られて、他の外国全部ずーっといっぱい調べる手段を私も持ってますから、調べると。ただの一つも、ハートなんて訳しても一つもないんです。ハートにあたる、あるいはドイツ語なりスペイン語なりしても、ドイツ、みんな、これは、英語ではスピリットです。言語がプネウマ、スピリットだからですね。で、これのヘブライ語訳ではルーハになってるわけです。心と霊、まるで違うわけですね。心が回しいって今言ったように何も美しい、お金にならないことは何も関心がない、そういう人を言うわけです。あ、こんな人が幸いなのかと、実際にそういう質問を受けたことが複数回あります。聖書ってそんなものしか関心がない、人も平気で、とっても平気だ、そんな人が幸いなのかと、天国を、天国をここで、また以前の訳で天国って書いてある、そんな人が死んで天国行くのかと、まず疑問になるような訳だったわけですね。本来ここは心っていうのは他の外国は一つもないように、ここは 心でないんですね。心ってカルディアといって、語源的なハート、H-A-R-T です。カル、K が H になって、A-R-T が R、これが R がハートに残ってるんですね。T がカルディアの D に残ってる。語源としてはハートはカルディアと同じなんですね。心。イタリアコル、クオレと言いますね。クオレ、クオレという花の、小説名があります。心です。みんなハート、心、クオレとか言う、でもそうです。ですので、ここは霊的に貧しい、何もないと。霊と心っていうのは誰でも持ってますよね。赤ちゃん、小さなことはあれば、人を平気でするような人も心、怒りだ。ほら、心で怒ってる。鬼の心にも、というような、まあ、非常に悪いような人でも感動する心っていう、まあ、誰でもあるわけですが、ところが、で、この、そういう意味で心が感動もしない。悪いものをいじめても平気だ。それが心が何も良い心のあまり人はですけど、これ霊的に何にもないと自覚しておる人であってですね、まるっきり違うわけですね。優しい人、美しいものや感動する人、それが心の貧しいと何でもないわけですから、この世はそういうふうな人の心と何にも感動しない二つに分けるわけですが、ここが違うんですね。両方とも、はるかに奥が。これが、これ。霊において貧しいっていうのは、自分自身が本当に美しい心や愛を持っていないと感じる心であってですね。いくら美術の本が、花が美しいな、花が綺麗な、音楽が綺麗なという人でも、みんな自分中心です。もし誰かが優しさにとも、裏切ったりすると、途端に、きつからん、あの人は。ひどい人や。ずーっと恨みが残る。それ本当の愛でも何でもなかった証拠ですね。仏の顔も三度ってことありますね。よほど仏さんみたいな人であっても、繰り返し悪口を言われたりすると、もういや、あの人はっていうことになるわけです。で、誰でも心の奥には、そういう自分中心の品性の貧しいと、まあ、何もないとか持ってるわけですね。だから、ここで言うのは、霊的に本当に自分が、神様の正しい道や愛や真実に沿えてないということを深く感じる人を言うのであって、優しそうな人でも優しくない人もみんな学者であってもノーベル賞みんな持ってるわけですね。自分中心で神様を本当に中心にする心、神様の愛や真実を。自分の行動、毎日朝起きてからまずそういったことを思い起こす。ヒルティが言った言葉で私も50年も60年前に読んだもんで未だに残ってるの。朝起きてまず何を思い出すか。それは大事だと。で、その時は私は新聞朝起きて決して読んだりしないとずっと今まで続けてます。新聞記事取っても読まない。で、食後とか暇な時しか読まない。人を殺したり焼いたとか事故だとか政治家が悪いこと、そんなことが主体として出てくる。何を先に、どうしてそんなことを先に見て心を怪我するのかと。という意味ですね。新聞を何回も読むと、そのだんだん気だるくなって、なんとなく一日間濁ってくると、キルティが言ってると、と思って。まず新聞を見て、という感じだったんですね、学校でも。まず世の中の情報と知って、それから朝ごはんだ、なんて。まず今だったらテレビをつけて、まずスマホを見て。それはぴったりやめるということを決断して、本当に、まあ、良かったです。なんか、ヒルティ、良い本は若い時に飲むということは、よっぽど時間が合うだから私も助かってきた。今も家のテレビも半年も動かない。私が大きな滝の木を切り取ったら、いつも常時に倒すんだけど、ちょうどアンテナのところへ倒れてきてしまった壊れたもんだから、もうそのままにしてあるんで、予定にとっても読んでくる。来てもらうなかなかなんですね、山だから。一人では来てもできない。複数の人、その雇いなかなか来れんって言われてるわけです。そして半年もテレビなかったも一向に差し付かないんですよ。必要なニュースはラジオ。車に乗ってでもラジオ聞ける。インターネットがあるから。で、新聞は取っておったら、一つ見たら大体わかる。その他インターネット補強する。くだるのもいっぱいゴミタンがあるけれども、良いものを取り出せる。インターネットはそこはできるわけですよね。そういうことで、この、どんな人でも、霊においては本当に良いものを持っていないと。これをわかる人は祝福され。なぜかと、ここだけでつな、特に、なぜなら天の国はその人に与えられるんだと。これはなぜなら全部ついてあるんです。ギリシャ語でも。 なぜならという尾行図をつけてフォアというにしてありますが、なぜ爽やかと、天の国はその人与えるからだというわけです。これは日本語訳はそのまあ文章表現からつけるとなぜならとまだろっこくなるから、というのはなぜならっていうのがのけてあるんです。これ大事ですよね。なんで幸いなのか、天の国、これまた昔天国と訳しちゃったから誤解を生んだんですね。死んだ後に行けるんだよっていう形になる。そんなんではないんですよね。天の国、神様の国にあるあらゆる良いものがその人たちに与えられるということだから、人間誰も持っていない真実の愛や清らかさや美しさ、永遠性、みんなこれをまあ少しずつにしてもくださるというわけです。だからこそ幸い。そのためには霊的に自分が何にも本当に良いものを、これみんな与えられたものをやって、もともと持っていないんだと。まあ、ゼロだと、神様の前に。人の前にほら下がるんですよね。数学でも100点と0点と英語にベラベラ喋ると何もできない。そんな人もみんな霊的にはみんなゼロだと言うんです。神の前ですよ。人の前ではすごい差がある。まあ、その視点をここは言ってる。神様の前では本当に自分を持っていない。良いことをしても本当に真実になかなかできない。ちょっと誰かが何かやると、何か感情が高ぶったり怒ったりする。そういう側面誰でもあるわけです。表情に表さないだけで。で、そういうことですね。言い換えたらそれは、自分の罪を深く知っている人、ああ、幸い。で、そこだけでは幸いじゃない。罪だけ知ったって幸いじゃないですよね。そこから求めることによって与える。求めをさらば与えられんと。この三条の教えは非常に詩的な構成になっているから、そんな説明的に書いてない。霊的な本当に自分が良いものを持ってないと実感するからこそ、神様に求めると。神様を見上げて求めると。そうしたら天の国をもう無限の良いものが滴り落ちるのを少しずつでもしても必ず与えられると。で、罪というとどうしても我々は実際に逮捕されるような罪を思い出すけど、だからそういう意味では神様の道に外れたこと、神様そのものに反すること、全部そうですね。あの人は祈る必要がない。この罪。例えば、ちょっとした時間でも礼拝の時に、時間あったらおしゃべりをするか、あるいは時間あったらここに来た人のこと一人一人思い起こして祈るか、来れない人祈るか、分かれるわけですね。時間あったら暇だな、何しようかいな、と。これも罪になるわけです。時間があったら礼拝の時、一層ですね、そのみんな聖霊があるんであれば、一層それに従って、何かの時間であって、黙想と言われなくて、黙と言われなくても、絶えず来た人のために祈って聖霊を注がれるようにと。それ何にも感じない。例えば、こんな元の人何するんだろうかなと。準備が悪いなとか。ほら、ほら、確かにそうなんです。これ、する側の責任もまたあるわけです。で、一方では、そういう時間でも絶えず祈ると。車で走っていても、特に私は病院で本当に祈るとき、院部さんも同じ日赤病院で5階で助けられたもんだから、日赤病院前とも一層近くの5階見上げてはですね、あそこにあの時何年か前行って、そこで院部さんを連れて行って、大腸がんの手術したときなんかは、私もここで同じ何年後になったんですね。攻撃性レウスということで非常にネジネジして、非常にまあ危ないところだったわけです。そこで私のような苦しみの人、今もおると思ったら本当に祈らざるを得ないです。本当に感謝も起こってくる。それだけで本当に言えない、ずっとどこの家もみんな問題を抱えてるだと思って、やっぱり祈らずにいられないというところありますね。そういう意味でですね、この、何も考えてない、無心やることはね、聖書のキリストのことは絶えず祈るって、そうですね、パウロ、ホイクみんな人だから、そんなこと前も思ったことはなかった。自分の勉強するで、これは採用なんても必要だ。一生懸命勉強したけれども、祈るというものは本当になかったわけ。だから私の家族に対して本当に今から思ってみたら、母親にしても、私が大学卒業してわずか2年しか生きておらなかった。もう病気でずっと寝とったけれども、キリスト教のことし、ただの一言も言ったことないんです。ところが、最後の時になって、私、恵美子さんは小さい子の1歳、生まれたてのおったもんだから、付き添っておらいかん。私がずっとやったわけですね。姉が時々。ほんだからその時に読み上げは便利に思うとなったら本当に自分になって困ったですよ。夜もどうして寝られんの。 昼間ずっとあって、夜もずっと起きて、本当に若い元気の盛りでフラフラになって、今でも忘れないんですね。介護って本当に大変だって思ってたんですけども、その時に歯をふと見たら、その古いベッド上がったり下がったり、全然なかったりですね、60年前だったら。ここに、ベッドの横の、支えの、普通に、十字架がかけてあるんです、小さな。と思って、こんな一言もキリストの娘に言ったことない人が、どこでこれをもらってくね、最後の時にかけてあるから。まあまあそういうふうにですね、不思議なことに母は一度も私に向かっても言ったことはないんだけれども、後から死後の何年か経ってから小松幕、ハレルヤという名前にした方がいいよって教えた人。そのためにハレルヤのお菓子を私は差し上げたりしたんですよ。こういった店の前でハレルヤ、全国でもほとんどないと思います。ハレルヤ、ヤハウェを賛美しましょう。神様感謝しますと。ある人が、吉本さん、ハレの緊張まで過ぎたからくださるんですねって、過ぎたからっていうことじゃないです。ハレルヤということを少しで思い出してもらいたいから、昔の人の祈りがこもってるわけですよ。ほんで、経営者も変わったけれども、ハレルヤっていうのは変わらないんですね。珍しいですよね。ハレルヤ。私の母も政治に行ってたわけなんです、時々。家族に黙って。でいよいよ病気重くなって、おこと寝たきりになって、そういうのをかけてあったというところに、この十字架の力っていうものをこういう意味でも感じさせられたですね。このようなやつの終わり近くで何にも本当に母は残念な生涯だったんですよ、苦しい。だから本当に母のこういった苦しい悲しい、もう戦前はですね、村の入り口だったから、師範学校行ったり先生になって、だから後発やん。で、師範学校の先生まで記憶を申し込まれたけど、まだ学生だからと断った。で、後で全く思いもよらない時に、父同士の、隣村同士の、まあ、有力者みたいな関係で、決まってしまって、満州まで行くことになって、父親が、お前母ちゃんはな、満州って言ったら、泣いてないですよ。なんでこれ泣いてない人やったんだよ。と思ったんです。なんでかっても後から分かってきたわけですね。まあ、そういう方が、親が決めてしまって、出発点がそういうになったんですね。で、一回だけと。もしあの時に結婚の師範学校の先生結婚したら私の生涯変わってたんだ。一回だけ言った。だから親戚の人は後からこういうこと言われましたけど。でもそういうことみんな神様の導きで、その暗い家庭だったからこそですね、戦争の直後満州で動乱に巻き込まれて、私も死ぬ底だったわけですよね、赤ちゃんを抱えて。だからこそ神様の光はっきり分かったわけです。だから全て神様いろんなことを用いられるということが分かった。このから私は、このような苦しい仕事で私を守ってくれたために、本当に愛を。本当に、ほんのわずかでもできなかったです。それが次のこの悲しむっていうところですね。自分の罪、過去の罪はどうしても変えられないです。事故の時の悲しみみんなあるですよ、死んだ人。ところが普通だんだんと消えていくわけです。例えば、結婚が壊れても、また新しい結婚したりして、子供生まれて、もう忘れると。事故で死んでも、代わりについて子供生まれたら、それもそれでも励まされる。けれども、過去のそういう罪ということでですね、もう永久に取り返しがつかない。そのことの悲しみは、年へ行くと一層分かってくるわけです。この悲しみっていうのはですね、自分の心が自分が良かった、いけるの正しいんだと思ってる限り本当の悲しみは分からないんですね。自分の罪にどういう事態が起こったのかと。それは生涯続くわけです。普通の事故やそういうのはある程度ショックを受けて生涯続くこともあるけど、だんだん軽くなっていくけど、こういう罪の上にそうなった、こういうことはできなかったということは、むしろ生涯終わりになるほど、老年になるほどよく分かってくる。でもそこにもこの、幸いだと。祝福されているというんですね。そこに本当の福音があるわけです。こういう互いの関係は誰にどう言ったって、そんなの直さないと仕方がないわけです。過去のことが。自分が果て罪をあるんだから。苦労して私のために死で生きた。で、若くして発見になって死んでしまったその人に、何にもできなかったら、そこから逃れていこうとさえ思っていたわけです。でもその人たちは、ここで慰められると一番ありますが、これはですね、励ます と今同時に持っとんですね。日本語に訳するときは一種類しか訳せないからこうなる。慰める、励ますと随分違うわけです。本来慰めるということも力を与えるという意味だったんですね。英語でカンファと分かりますね。コムはコム、コム、同じ。フォルト、フォルティッシモとか、フォルティード、フォルト、力という意味ですね。ラテン語でもともと。本来は力を与えるという意味だ。コンファとも。それが柔らかになって、慰めると柔らかい表現の意味にもなっていったんですけども、その人たちは励ませて悲しみで本当にもう自分はダメだと。あんなに罪を犯したらダメだと思っても、慰める、よしよしで頭を撫でるように慰めるだけじゃなくて、力を与えて励ますんだと。そういう意味でですね、この最初のうちは非常に重要なことが、ずっと続くような悲しみさえも癒される道なんですね。一時的な悲しみを誰も持つと。例えば大学に来たショップ落ちた。例えばある人からもう、たまたまこれは NHK の夜のなんとか、私はテレビだから、車で泊まった時にちょうど食べる時間の夜の遅くに、車の中でちょっと簡単なものを食べたりすることは家でも食べられないと。そうなってしばしばこの俺は時間ないか怒るんですけども、夜のスーパーちょっと買って、もうそれでないと遅くなると。山登る間でも時間変わるから。それで、その時にちらっと見たあのニュース、それからテレビのニュースも最近見てないと思って見といたらどんな状況が。その次にドキュメントですね。そうした類のことをちらっと見た。ですね。あと、はい、分かりました。それで、まあ、これ、まあ、置いておきます。ですから、この2つはですね、普通は結びついてないようけど、実は結びついてるんですね。罪ということ、それを許しということ、そこで復活の力も与えられる。それが励ましで慰める。もちろん、普通の悲しみも深いほど慰められるでしょう。そういうふうに根本はですね、自らがいかに神様の現代の真実や愛や広さとかけ離れているかと、できていないかを思い知った心、そこに祝福を与え、そこで求めたらですね。で、何にもない。自分の悲しみの大きなも何にもないと。もうどうしても私もともつかないということです。その修復をしてくれるのはただ神様だけ、イエス様だけですね。どんな先生も誰もできないわけです。はい。それからあと、もう一つ。ちょっとこうな見るとなりますが、最後の教え、ヨハネの福音書、はい、このヨハネの福音書はもう私もこういう連続ですの左右だろうと思って、以前よりずっと詳しく、やってる。2021年の8月、4年何ヶ月、4年半ぐらいもかかってるわけですね。4年半で今、まあ、14章、18章と進んできたわけです。で、ここで、この最後にもうちょっと時間も超えましたが、18章のところです。これはよく知られているところですが、ちょっともう飛ばしてしますね。10章から、ヨハネの福音書の、15章ですね。15章の9から12です。ここで、そうですね、15章ブドウの木の例えの最後、9節、父なる神が私を愛されたように、私もあなた方を愛している、我が愛にとどまれと。まあ、文豪の方がずっと力あります。我が愛にとどまれ。どこにあなたはとどまるのか。自分のエゴの気持ちにとどまるなっていうんですね。あるいは他人の愛に溺れて飛び込むな。ここでとどまるなと。そんな人間の愛は本当に枯れるとですね。神様の愛、誰でもとどまる気持ちがあったらとどまれると。私の愛にとどまれ。ということを繰り返されています。そうしてその愛にとどまった上で、互いに愛し合いなさいと12節で出てくるわけです。イエス様の愛のうちにとどまる。ブドウの木につながる。まさにそれなんですね。幹につながる。幹は神の完全な愛。そこにつながってとどまるうちにある。そうした上で互いに愛し合いなさいと言うなんて、これは繰り返されるわけですね。何でもこんなこと関係で互いに好きすぎ。こんなこと言ってる。こんなことできるはずがないわけです。ちょっと悪口言われたらすぐにも破綻する。 だけど、本当に死の愛に留まっていたら、相手が愛にふさわしいの対で愛は止まらない。背いても背いても、やっぱりその人は本当に神に導かれるようにという愛が続くわけです。また、いつかはその人も神様の力によっては立ち返る。まあ、立ち返らなくても構わないですね。神様の規律が離れなければ、さらに見つかって立ち返るのに。信仰に進んでいる人も、進んでない人も、みんなこれは当てはまる。私、イエス様の愛に留まったら、自然に愛が、祈る力ができると。はい、まあ、そういうことですね。その愛は、心の貧しきもの、神の国は与えられると、その神の国の中に入っているわけです。だから、三条の一番最初の教えと、最後のヨハネが繰り返しへと、愛の福音書といいますか、我が愛に留まれ、そのに互いに愛し合えと。これは、具体的には一番誰でもどこでもできる。祈り合えと。離れていっても近くでも死にかけになっても、死んだらもう祈らんです。完全に神様が言ってるわけだから。日本人は不思議なことなんです。生きてる人は死んだ人も祈る、なんとか言って食うよとか死んだ人、まあ毎年毎年と、こんな必要ないんです、そんなもんね。神様が見て、この人はたとえキリスト教でなくても、本当に真実性いっぱい信じて生きたと、神様は適当なので引き上げるでしょう。だからキリスト教ですって偉そうなこと言ってごまんと、これは神様いいところを置いてくれない。でも当たり前ですよね。神様が見てするんだから。だからそんなの神様に死を任せておいたらいいだけであって、私たちの生きてる人、大切ですよね。近くでも遠くでも、祈りってものは必ず神様が働くから、霊的な境界を超えてるから、ということです。はい、そういう意味で、マタイで一番最初に言われていることも、実は神の国に与える。私の愛にとってその愛が与えられると。だから互いに愛することができる。その愛が与えられた祈らずに折れなくなる。呼吸のように。言われて祈ります。なかったしたって本当に祈りじゃあげるはずがないですよね。まあそういうことで、短くなりましたが、神の国の中に平和もある。だから私の平和をあなた方に与える。主の平和。私の愛を。そこでそれを愛しようという。そういうことが、たとえ愛されなくても誤解されても怒って何あの人だということを、まあ自然に、そういうて一時はそっと思ってもすぐに消えていくというわけですね。はい。それでは終わります。はい。じゃあお願いします。神様、今日もこのようにして、主の日の後、あなたの2000年前、そのもとさらに遥く昔から語り続けられて、今の川のように、地下水のように流れている御言葉、その一端を明かしすることは許されまして感謝です。私自身も様々な間違い、また罪、いろいろ毎日のように遥か昔からあることでありますが、それをも神様が許し、そんなものをも用いてきてくださったことも確かに本当で、本当に感謝です。どうか神様、ここに来ている方々、参加している方々、またその家族の方々、また祈りを覚えているその方々、すべてのために、あんたが聖なる風を吹かせて、遠い他の国の大変な困難に遭っている戦乱の地、飢餓、8億人ともある膨大な数の見た方々、そこにも聖霊のパン、命のパンを与えられますようにしてください。今日の御前の時を感謝して、この祈りを神様のところにお届けいたします。アーメン。